今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の5章1節から12節です。第一サムエル記5章、はじめに1節から5節までをお読みいたします。ペリシテ人は神の箱を奪ってそれをエベンエゼルからアシュドテに運んだ。それからペリシテ人は神の箱を取ってそれをダゴンの宮に運び、ダゴンの傍らに安置した。アシュドテの人たちが翌日朝早く起きてみると、ダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。そこで彼らはダゴンを取り、それを元のところに戻した。次の日、朝早く彼らが起きてみると、やはりダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。ダゴンの頭と両腕は切り離されて、敷居のところにあり、ダゴンの胴体だけがそこに残っていた。それでダゴンの祭司たちやダゴンの宮に行く者は誰でも、今日に至るまでアシュドテにあるダゴンの敷居を踏まない。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたは担がれる主ではなく、人の手で運ばれたり人の手で作られたりする主ではなく、かえってあなたが全世界を作り、人を作り、全宇宙を作られた主です。あなたの他に誰が神があるでしょうか。この天地はすべてあなたの御前にひれ伏し、あなたの恵みを待ち望み、あなたを喜んでおります。どうか主よ、ここにいる生徒たちはあなたに向かう心を記憶してください。一体人間だけがこの天地を作られた主から離れてどうして生きているでしょうか。主よ、どうか私たちのこの愚かさを取り除いて、そしてあなたを見舞いにひれ伏し、あなたを敬う心をますます私たちのうちに増し加え起こしてください。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を通り良くして、今日もあなたの命をすっかりといただき尽くすことができますように、どうか導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イスラエルから神の箱、神様とイスラエルの民が契約した、その契約の箱が奪われてしまって、そしてイスラエルの人々は絶望しました。ね、祭司エリはもう絶望のあまり気が遠くなって倒れて、その拍子に首の骨を打って死にました。またその、二人の息子たちもその時死んだんですけども、で、このイスラエルの箱がいよいよ奪われてしまって、そのエリの、義理の娘、その時子供を出産したんですけども、その子供の名前を、栄光なしと名付けてしまいました。ね、栄光はイスラエルを去った。神の箱が奪われたから。ね、もう、ダメだ。もう絶望だ。イスラエルから神様は離れてしまったと思ったんですね。じゃあイスラエルから神の栄光が離れたかというと、そうではないんです。神の栄光は全地に満ち満ちております、ね、天においても地においても地の下においても栄光は満ちており、そしてイスラエルに対しては神様の目はいつでも注がれております、ね、昼も夜もまどろむことなく主の目はイスラエルに注がれており、いかに契約の箱がなく神の箱がなくても、もうここ数千年契約の箱は行方知れずなんですけども、しかしそれでも主の目はイスラエルに注がれ、1900年ぶりに再びイスラエルという国を再建する、 これ世界のどこにおいてもそんなことはないことです。主の目は確かに注がれているんです。今、この皆さんの一人一人の上においても、主の目は注がれております。で、この神の箱、契約の箱はこの時、ペリシテ人によって奪われてしまいました。ね、不思議ですね。神の箱、もう聖なるものであり、その神の箱がいつも安置してある至聖所、そこに浮かずに人が血を携えずに入り込んだならば、もう撃たれてしまうような、それほど聖なる聖なるお方なんですけども、でもペリシテ人ごとき、ね、偶像礼拝をして、あのダコンという魚の頭をした神なんですけども、この、ダコンを信奉するペリシテ人たちの手で、ね、奪われてしまって、そしてペリシテ人たちは、その神の箱を奪ったら、それをアシュド手に運びました。ペリシテ人の領地の、中の一つに、ペリシテには5人の領主がいて、その5つの地方があるんですけども、そのうちの一つ、アシュド手に、その神の箱を運び込み、そして、その箱をですね、ダゴンの宮の中に運び込みました。偶像の宮です。偶像の宮の中のダゴンの、その像の傍らに、このイスラエルの神の箱を安置しました。ペリシテ人からすれば、もうイスラエル人、恐るに足りない。イスラエル人の神のその、象徴であるこの神の箱も恐れるに足りないということで、で、それで、このダゴンの宮に運び込んで、で、そこの傍らに安置したんですね。ですから、偶像のうちの一つみたいな、そういう意識で、きっとこの時ペリシテ人たちは、大喜びで、このダゴンの宮、偶像の宮に神の箱を安置するという、ちょっと、モーセ五章を学んできた私たちにとってはとんでもないようなことを、それをして、で、なおかつそれが可能であるということもまたびっくりなんですけども、でも、そういうことを、これは全部、主の許された範囲内での、ことだったんですね。主はこのことをしました。許されたんです。ところがですね、この、主の契約の箱、イスラエルから離れてしまった。でも、主の箱そのもの、イスラエル人の誰一人、イスラエル人の手、イスラエル人の指一つの力さえ借りずに、この神の箱はですね、イスラエル人が決して成し得なかったことをたくさん成して、そして一人で、一人でと言いますか、ペリシテ人の、その手を借りてたんですけども、イスラエル人の誰の助けも借りずに、再びイスラエルにこの箱は戻ってくることになります。これ、イスラエルを支配しておられるのはこの箱のパワーではなく、天と地、宇宙を作られた神様、主が、その栄光が全地に満ちていることを、このペリシテ人に知らせ、そして、イスラエル人に知らせ、後々のイスラエルの民に対して知らせるためです。主の箱は、もう場合によっては奪われてしまう。バビロン捕囚の時に、もう契約の箱は、バビロンの人たちが、その神の宮に入ったところ、契約の箱はもうすでになかった。で、今はどこにあるか、それはわかりません。伝説によりますと、預言者エレミアの指示で、あるところに隠した、そういう、伝説もあるんですけども、とにかく、神の箱はですね、場合によっては、奪われてしまうのだという警告がもう明らかにこのサムエル記の時代においてなされていたわけです。そして、神の栄光は、この箱に宿るものではなく、信じる皆さん一人一人のその成り立ちによって、神の栄光の力は現れ、あるいは奪い去られてしまうということですね。ですから、神の箱が奪われたら皆さんから何かが、奪われるというものではなく、皆さんの信仰がなくなったら、神のその力は皆さんから奪われたり、あるいは皆さんの上に重くのしかかって皆さんに災いをもたらしたりするということ。ですから、まさしく皆さんの信仰によりけりであり、皆さんの自由意志によりけりなんですね。神様の栄光が現れるかどうか、あるいは神様が皆さんにとって味方となるか、あるいは敵となるかは、皆さんの信仰、 皆さんの自由意志、それによりけりなんです。でここで、ペリシェ人のこの偶像の宮に主の箱が安置されたんですけども、しかしその次の朝早くペリシェの人たちがこの主の箱のところに行ってみると、なんとダコンはこの主の箱の前に倒れておりました。ね、偶像ものです。ですからペリシェ人からすれば、まあ神の箱とダコンの像、それが、同じ部屋の中に置いてある、ものは一人でに動くはずがないと彼らは思っておりますから、ですからこれはちょっとまあでも不思議だな、何か地震か何か起きたのかな、まあということで、まああり得ることの一つだろうということで、このダコンの像を再び元の位置に戻して、でそれで、また翌日に持ち越すんですけども、でその翌日の朝早く再び彼らが起きてみると、やはりこのダゴンの像、この像は主の箱の前に、地にうつ伏せになって倒れていたばかりでなく、ダゴンの頭と両腕がですね切り離されていて、まあ、敷居のところにあったんです。ね、あの出入り口のところですね、ダコンの頭と両腕ですから、まあ、こういう頭の部分があって、で腕の部分が、この両サイド、敷居のこのところにあって、まあ、ですからちょうどなんかぬかづいているかのような形、主の箱の前にこの偶像の、手足だけが切り離されて一見ぬかづいているかのような、まあ、そういう形で、あったんですね。ちょっとそれは、物理現象ではありえない、まあ進化論者たちは偶然だとか言って片付けそうですけれども、でもそういった偶然ではちょっと到底ありえないような、自分たちが信奉するダコンの像が頭、手足が切り離されて、しかも敷居のところに並べられている、でそれで主の箱の前にぬかづくような、そういう形で、でその胴体だけがもう元だった場所にある、ちょっとこれはありえない、まあ、おそらく、まあ、ペリシェ人の人たち、まあ、恐れが生じたでしょうね。でそれで5節見ますと、それでダコンの祭司たちやダコンの宮に行く者は誰でも今日に至るまで足土手にあるダコンの敷居を踏まない、まあ、ダコンに対する、リスペクトがあってそういうことをしてるんでしょうけども、まあ、面白いことにですね、ダコンの自分たちが今まで信じてきたこの、魚の頭の神、これよりもイスラエルの神の方が力があるんだ、そういうふうに思わず、で結局この神の箱よりもですね、イスラエルの神よりも、自分のダコンの方に尊敬を払う、本当に、そういうところあるんですけども、でそれでちょっとこの主の箱、まあ、自分たちにとって縁起が悪いということで、それで彼ら足土手から、足立ての人々はそこから何とかしようとします。6節以降をお読みします。さらに主の手は足土手の人たちの上に重くのしかかり、足土手とその地域の人々とを主物で打って脅かした。足土手の人々はこのありさまを見て言った。イスラエルの神の箱を私たちのもとに留め置いてはならない。その神の手が私たちと私たちの神ダコンをひどい目に遭わせるから。それで彼らは人をやり、ペリシェ人の領主を全部そこに集め、イスラエルの神の箱をどうしたらよいでしょうかと尋ねた。彼らはイスラエルの神の箱をガテに移したらよかろうと答えた。そこで彼らはイスラエルの神の箱を移した。それがガテに移されて後、主の手はこの町に下り、非常な大恐慌を引き起こし、この町の人々を上の者も下の者も皆撃ったので、彼らに主物ができた。そこで彼らは神の箱をエクロンに送った。神の箱がエクロンに着いたとき、エクロンの人たちは大声で叫んでいた。私たちのところにイスラエルの神の箱を回して、 私たちとこの民を殺すのか。そこで彼らは人をやり、ペリシテ人の領主を全部集めて、イスラエルの神の箱を送って元のところに戻っていただきましょう。私たちとこの民とを殺すことがないようにと言った。町中に死の強行があったからである。神の手はそこに非常に重くのしかかっていた。死ななかった者も手物で撃たれ、町の叫び声は天にまで上った。アメン。この神様のその手の技は恐ろしいですね。いや、むしろ、この程度、このレベルで、その災いをとどめて、もうコントロール、すべてのコントロールは主の御手のうちにあるんですね。この、インディ・ジョーンズの失われたアークという映画があって、要するに、この神の箱には何かそういう力があって、ね、それを、ナチス・ドイツが兵器として用いよう。で、それを、インディ・ジョーンズが、取り返す。そういう映画なんですけど、そういう何かですね、自動的に人に危害を加えるような力があるというものではなく、もう明らかに、ね、その主の支配が、主のコントロールがありますね。はっきり言って、この神の箱、レビ人のね、ケハテ族以外が運んではならないものなんですけども、でもこの時はペリシテ人の手で運ばれて、あるいはなんかダビデの時代はね、牛舎によって運ばれて、でも、ね、神の民に対してはですね、主を恐れ敬い、御言葉の通りに守りを行いなさいということを示すために、ね、あえて、ダビデが牛舎で運んでいた時に、ウザが死に、そういうことが起こりました。でも、この時はペリシテ人の手で運ばれるということを主は許される。その主の支配のコントロールがあるんです。なぜ？それは、主は栄光を表されるお方であり、そして人々に主を恐れ敬う心を起こさせ、このイスラエルには神が確かにおられる、力強い神がおられるということを全世界に、そして歴史に対して示し、証明するためです。今、神の箱は、どこにあるかはわかりません。しかしそれは、ね、黙示録を見ますと、神の箱はやがて、現れます。それも、主の栄光、主が確かに生きておられたのだということを、もう示す形できっと現れるでしょう。で、この時、ペリシテの人たち、ね、このダコンから、足を取ってから、さらに、別のところに運んで、ガテに移したんですね。で、ガテに移したところ、そのガテの町でも、非常に、主の御手が重くのしかかって、非常な大恐慌が引き起こされました。上の者から下の者まで、種物によって撃たれたんです。で、それで、ちょっと気味が悪い、ね。まだここまでは、あり得ることだろうということで、で、それで、しかし多くの人々はすでにこの神の箱を恐れている心が引き起こっておりました。で、それで、さらにその箱をガテからエクロンに移そうということで、エクロンという、ところに送ったところ、エクロンの人々が、とんでもない。私たちのところにこのイスラエルの神の箱を回して、私たちとこの民を殺すのか。ね、もう本当に人々の心を明らかにイスラエルの神の箱は自分たちに災いをもたらすという恐れ、それによってもうその叫びが、天にまで達しており、で、そこで、ね、ペリシテ人の領主たちは、呼ばれて、この神の箱を、ね、どうしようか、このイスラエルの神の箱を元のところに戻っていただきましょう。で、私たちとこの民と殺すことがないように、言いました。町中に死の恐慌があったんです。もう死んでしまう。このままこの災いをずっと留めておくならば、これでは、このままではとんでもないことになってしまう。死ななかった者たちも、種物で撃たれて、で、そしてもう町の叫び声が、天にまで達した。ですから町中で叫び声が湧き起こっていたんです。災い。痛み、 この種物、そして主への恐れ、死の恐れ。ですから、ね、イスラエル人、神様に従順していない状態のイスラエル人は、ね、ペリシテ人をこのように、打ち負かすことはできなかったんですけど、でも、イスラエル人、誰一人の手も借りずに、主ご自身が、一人が、ペリシテ人をこのように打って、そして神の栄光を表した。ね、本来、神の栄光は、私たち信じる者によって表されるはずです。私たちが、ね、自分の行い、自分の好き勝手をこれをやめて、そして主の御言葉に従い従順するならば、主は私たちを用いて、主は栄光を表してくださり、そして確かに、彼らが信じる神は力があると世の人たちは知るようになっていく。ね、主は何故か、伝道人の技に託しました。人を、キリスト者を通して、信じる者を通して神様は栄光を表されるんですけども、しかし信じる者がいないというような場合は、主ご自身が、その、信じない者たちを打つ災いを与えることによって、主ご自身が栄光を表し、そうして、再び主への恐れ、敬いが発生し、主の御言葉に従順したいという願いが、人々のうちに起こされていくんです。このペリシテの人たち、ね、自分たちが信じていたダゴンには力がない。イスラエルの神にこそ力があるということで、イスラエルの神を恐れ敬うことも、まあ、しないで、まあ、帰って、ちょっとこれは縁起悪いものだから、元のところに戻ってもらおう、ね。そういう考えに至ります。また、イスラエルにこんな強い神がおられるのに、ね、でもなぜかペリシテの人たち、イスラエルの人たちを、ね、虐げることをやめないんですね。やはり人の心はもう本当に愚かと言いますか、ね、自分のことしか考えない、神のことを思わないところがあるんですね。イスラエルの人たちも本当に愚かですね。こんなにも力強い主を、ね、こんなにも素晴らしい主が自分たちの中におられるというのに、この主を軽んじて、ね、別の神々を自分の国で祀っている状態ですから、ですから本当に人というものは愚かなものです。皆さん、この聖書の言葉からぜひ戒めを受けてください。主を軽んじることがないように、ね、主から離れて、御言葉を、ね、しっかりと従順服従する人たちには、豊かな祝福、幸い得てるのを皆さん見ております。しかし、ね、御言葉を、これを軽んじて、これを、から離れている人は、ね、いいことが起きないということもまた見ております。現実においても、またこの御言葉の中の記述においても、それは一致していることです。どうか皆さんは、しっかりと死を恐れ敬い、御言葉に従順服従しましょう。そして、この神様、この神の栄光を、ね、しっかりと見て、そしてこの神様の守りのうちに、神様に味方される形で、歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、あなたの栄光を見ました。あなたは人間に担がれたり、人間に運ばれたりしなければ何もできないような、偶像の類とは全くもって違う、むしろあなたの方が人を作られ、あなたの方が私たちを白髪になるまで担ぎ、その後においても運んでくださる主であると。そして、あなたこそ人を作られ、人の成り立ちを知り、どんな医者よりも人の成り立ちが分かり、人の行く先も知っておられ、また支配してくださる主です。私たちはその主を軽んじるということがないように、世に巷にある神々のうちの一つだとか、縁起物のうちの一つだとか、そのようなペリシテの人たちの愚かさに陥ることなく、またこのように力強い主を敬っておきながら、それを捨てて別の頼りに走るとか、そのような愚かに陥ることがないように、どうか主はあなたが私たちを導いてください。私たちがあなたを恐れ敬う心を、これにどうか報いて、あなたが確かに力強く働かれ、 生きておられるんだということを、私たちがますます知り、体験し、それを見た人々が、確かに彼らのうちには神がおられると、それを知ることができますように、どうか、あなたが導いてください。今日いただきました、この素晴らしい御言葉に感謝して、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前によって、祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。契約の箱を、ここには神が私たちと共におられた、その歩みがみっしりと入っていて、そして神様が私たちと共に作られた契約の事項がしっかりと入っています。人がこの契約の箱の中に入っている内容そのものを重んじることなく軽んじて身勝手な歩みを知ってしまったとき、神に対して契約の不履行になっている人間に対しては、神様は守る神、導く神、祝福する神ではなくなります。今日私たちはイスラエルの民が象徴として契約の箱を持っていて、自分たちの勝利というこの御利益のために契約事項も守り行うことなく、その契約の箱を利用しようとしたとき、契約の箱はイスラエルの中から離れ、そしてペレステ、イスラエルの敵の手に渡ってしまいました。奪われた契約の箱により、イスラエルの人々は自分たちの信じる神が自分たちから離れたと、そう嘆いていたとき、ペレステにおいてはイスラエルの神が一人でペレステのすべての人々を打ち負かして、そして主の皆が多くのペレステの人々に恐れおののく皆になって、主ご自身がまだ帰りたいそのイスラエルに、その民の中にまだ再び神の力によって変えられるということが今起きようとしています。主よ、私たちはこの異なったことを見て、そして主よ、本当に私たちが私たち自身の歩みをどのようにしていくべきかということをしっかりと守ることができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。ペレステに行って災いをもたして、そして主が生きておられる神であるということを示したのにも構わず、ペレステの人々が自分たちが信じていたそのダゴンを捨てることなく、主を自分たちに災いをもたす神だけと決定して、主ご自身を信じる信仰には至ることなく、イスラエルの陣中にまたこのイスラエルの契約の箱を運ぼうとする動きがありました。主よ、私たちが伝道したところ、本当にさまざまな反響が起きます。まさにこのペレステの人々と同じように、主よ、キリスト教を重苦しく考えて主の皆を信じようとしていない人々もいるわけだからです。主よ、こういったことを見て、私たちは主を信じる信仰というものが主から私たちに与えられて選ばれし者の特権であり、そしてこの信仰、これは祝福された人々に与えられている象徴であることを再び知ることができましたことを感謝いたします。今日も本当に主が選んでくださって、この信仰が持たされて、あなたの御前において今日この御言葉に預かる幸いを心から感謝いたします。この信仰、主よ、私たちがしっかり守り行うことができますように、そして主が私たちと交わしてくださったその契約を守り行うことができますように、そしていつまでも主にあって守られ、満たされ、祝福され、そして主と共に歩む私たちでありますように、主が祝福してください。今日の御言葉を通して悟してくださったことを心から感謝して、 私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。